おはようございます。天気が良くて良かったですね。今日は毎年この季節に、恒例となりました芋煮会があります。昨年はあれでしたっけ、台風かなんかでね中止になってしまいましたけれども、毎年外のですね公園の一角を借りてやっていたんですけれども、今年は駐車場でということでですね、礼拝が終わったらすぐに準備をしたいと思いますけれども、今日は使徒言行録の2章から司会者の方に読んでいただきましたけれども、祝される教会ということで、この大事の枠も皆さん気づかれたと思いますけれども、今まではちょっとね下の方に置いてたんですけれども、枠を作ってくださってですね、それを、今日から使うことができるようになりました。いいですね、すごく美しいなというふうに思いますけれども、さて皆さんはマニュアルって読む方ですか、それともあまり読まない方でしょうか。多くの方がスマホを使っておられるようですけれども、あるいはパソコン、そこにもありますね。それに限らずテレビとかですね、あと冷蔵庫、このエアコンディショナー、もう何でもですねかなり分厚いマニュアルっていうのが必ずついてくるようになりました。昔はもうボタンさえ押せばですねもうつくそれだけっていう感じだったんですけど、今はもういろんな機能がついてますのでね、マニュアルもだいぶ分厚くなってきたということなんですけれども、そこにはどんな機能があるのかとかですね、そしてその機能を使うにはどうしたらいいのかということが書かれているわけです。皆さん読む方でしょうかと聞きましたけれども、実は私はねあんまり読まない方なんですね。ですから、手元にここにですねスマホありますけれども、できることの10分の1は使ってないですね多分ね。本当にもったいないといえばもったいないということなんですけれども、あまり読まない方なんですね。またですね、もし皆さんがあることをよく知っているということであるならば、マニュアルを書くっていうこともできますね。こちらの枠組みを作っていただきましたけれども、これどうやって作ったのかなと、マニュアルがあったらこんなきれいにはできなくてもね真似事ぐらいできるかなと私なんか思うんですけれども、どういう道具が必要なんですよからどのくらいの幅の木をどのくらいの長さ何メーターぐらい買うといいですよとかですね、いろいろこうマニュアルを書くことが、これを作られた方は書くことができます。うち の奥さんは毎週食事当番の方がする手順を書いているようです。あそこの台所毎日毎日一番使っていますから、よく知ってるわけです。何がどこにあるのかよくわかるわけですね。そしてまず1番こういうことをやってください、2番こういうことをやるといいですよ、3番、4番5番そうすると準備が整えますからと、そういうマニュアルを書いてくれるわけですね。とてもよく分かりやすいマニュアルだと思います。さて聖書というのもある意味マニュアルだというふうに言ってもいいかもしれません。もうすべてを知り尽くされているお方、神様が書かれた救いのマニュアルであり、それから教会生活のマニュアルであり、そしてあなたが最高に生きるためにはどうしたらいいのかというマニュアルでもあります。救いというのは神様との関係をどういうふうに正せばいいのか、どういうふうに保てばいいのか、そしてその救われた人たち、イエス様を信じた人たちが共に集まっている教会っていうのは何をするところなのか、どういうふうに運営と言いましょうか、したらいいんだろうか、育てたらいいんだろうか、そして、私のこのですね持ち味を最高に生かすにはどうしたらいいのか、いろんな意味でのマニュアルなんですねこれ。ある経営者の人はこれを経営のマニュアルとして使っているという方もいらっしゃいます。ここにおられるある一人の男性のですね、昔の役員仲間の人は結構今名前が知れてるみたいですけれども、ビジネスマンとしての立場から聖書を読んだその体験をいろいろな本にしたりもされています。今日は まあ、いろいろな意味でのマニュアルと申しましたけれども、教会についてのマニュアルとして、神様に喜ばれる教会、神様に祝される教会というのはどういう教会なのか、そしてそれをどのようにして気づいたらいいのか、どのようにしたら私たちの教会がそういう教会になることができるのか、そのことを神様に聞きたいと思います。3つの点からお話しすることになると思いますが、最初にですね、38節から40節をもう一回見ていただきたいと思います。またもう聖書を閉じてしまったという方は聞いていていただきたいと思います。38節にですね、まあ、兄弟たち、私たちはどうしたらいいのですかと人々が聞いた。それに対してペトロが悔い改めなさいと、こういうふうに言ったとあります。祝される教会の第一番目、神様の言葉が語られている教会ということなんですね。そしてこの神様の御言葉には、まあ大まかに言って2つのメッセージがあるんですけれども、第一が今申しました悔い改めなさい、そしてもう一つ、ペトロは40節を見ますと、この他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。まあ、どのくらいの時間話したのか分かりませんけれども、いろいろなことを話したんでしょう。でもその中でこの悔い改めなさい、それから邪悪なこの時代から救われなさい、この2つがポイントだったということをこの箇所は伝えています。神様の御言葉が語られている、まずそのポイント第一は、救いについての、魂の救いについてのメッセージが語られているということ。そしてもう一つは、生活の救いのメッセージが語られていることなんだということがわかります。邪悪なこの時代から救われなさい、これは生活の救いのメッセージなんですね。この2つを見てみたいと思いますけれども、まず悔い改めなさいでした。悔い改めるってどういうことなんでしょうね。いや、昨日ちょっと食べ過ぎたな、反省する、そういう反省ということも含むでしょうけれども、同じことではありません。悔い改めるっていうのは、もともとの意味はもう方向を真逆に変えるっていうことなんですね。左を向いていたんだったら、皆さんが見るとこっちか、左を向いていたんだったら右を見る、上を向いていたんだったら、いや下を向いていたんだったらって言った方が、なんか明るくていいね、上を見る、ね、それから後ろ向きに生きていたんだったらば前向きに生きる、否定的に生きていたんだったら、否定的に物事をどうも見がちだったんだったらば肯定的に、それが悔い改めるということの意義なんです、意味なんです。でもそれはただこう元気を出すとかですね、いろんなことあるかもしれないけれども、とにかく全てをいい方にいい方にただ考えればいいという意味で、方向を変えると言っているのではありません。そうではなくて、私たちは今までそれを聞いたことがあろうがあるまいが、一人一人は神様の作品としてこの世に送り出されたということを聖書は語っています。私もそうですし、皆さんお一人お一人もそうです。長く人生をこの生きてきた方もいらっしゃいますし、それからこれから、勉強して社会に出てという、そういう方もこの中にいらっしゃいますけれども、どの方もですね、神様の作品として、送り出されてきたんですね。送り出されていた神様から。だけれども、実は罪という一つの問題のためにですね、その送り出されてきたその神様の意図がですね、皆さんの上にうまくこう噛み合っていかない、うまく機能していかない、そこに私たちの苦しみが実はあるんです。神様を信じていようが信じていまいが、そのギクシャク感がですね、実は私たちの苦しみなんですね。今罪と申しましたけれども、それはどういうことかと言いますと、自分を真ん中に置いていろんなことをこう考えるですね。あるいは自分を真ん中に置いて、まず自分を中心にして行動する、 そういう生き方に私たちは慣れているというよりも、生まれながらにそういうような生き方をするものとして、つまり罪を持って生まれてきます。それがいいんじゃないか、それが生き生きと生きることじゃないか、自分の欲しいものを得て、それから自分のなりたいようになって、自分の手に入れたいものは全部得られたら、そんなに、いいことはないじゃないか、それでこそ生き生きと生きることができるんじゃないかと私たちは考えがちですね。でも確かにそれは一見すると生き生きと生きる方法のように見えるんだけれども、実はそうではないんだよっていうのが神様の聖書を通してのメッセージなんです。その生き方によってはあなたは作品として輝くことができないよ。あなたは本当に輝きを持って、昨日かな、正倉院かなんか、なんかこう一般公開されたんですよね。あの年に1回やるんですか、私よく知らないんですけれども、今年はすごいぞということでテレビでなんかやってました。その中でですね、館長さんが特に見てほしいという作品が2つあるんだということで、その箱みたいなものなんですけれども、なんかこうなんていうのあれ、あの 貝ですよね、あれ綺麗な、もうピンクに輝いたり白く輝くようなこう装飾がしてあるんですね。そして、その技法というのは今も伝わっているということで、その貝をですね加工している、まあ、職人さんが写されていました。まあね、この間ちょっと今日の干物をね仕入れるということで、うちの奥さんと一緒にミニドライブということで海の方に行ってね、そして勝浦漁港に寄ってこの干物を注文してきたんですけれども、彼女貝拾ってんのね。まあ彼女にとっては綺麗な貝なんでしょうけど、私はよく分かんなかったけれども、でも昨日そのテレビで見た貝はね、大きいけれどもとてもとても綺麗とは思えないね。拾ってこない、そのでかくて邪魔になるというふうにまず思ってしまう。だけれどもそれをですね、こう職人さんが表面をきれいにきれいにこう磨いていくとね、その輝きが出てくるんですね。よくこのね、見たからになんか邪魔になるだけだなと思われるような、その表面を削るったって大変なんですよこれ。その職人さん機械持ってこうやってやってるからね、結構早く削れたけど、昔はねこの何十倍も時間かかったでしょうね。そういうふうに削ればきれいになるんだということをね、誰かがこう見つけたんでしょうね。私たちはこの貝みたいなものなんですね。磨けばみんなですね、その中に作品としての輝きを持ってるんだけれども、そのきれいな貝も周りにいろいろなものがついて、その輝きが見えないように、その自分がまずというその生き方のゆえに輝きが出ていないということなのです。そして悔い改めるというのは、そのような生き方、つまり私がまず、私が真ん中で、私を中心にしてという、そういう生き方からですね、180度向きを変えなさい。まず私がというところから、まず神様、私のまず欲を満たしたいというところから、いわば、まあちょっと誤解を生む言い方かもしれませんけれども、神の欲に生きようというふうに方向転換をすること、それがですね、悔い改めるということの意味なんです。今もしかしたらちょっとドキッとした人もいるかもしれませんけれども、じゃあその神の欲っていうのは何かというと、神様の一番の願いですね。それは全ての人の善を願い、そして私たちがその善のために行動するということなんです。そうだ、私は神様の作品だったんだ、輝きを失ってたかもしれないけれども、そのような私に輝きを取り戻してくださるために、神イエス・キリストがですね、十字架についてくださったんだ。その罪を取り除くためには痛みがなければならない、この傷はですね、受けなければならない、血が流されなければならない、いやいやいや、命がですね、失われなければならない、そのイエス・キリストが、神様ご自身が人となってご自分の命を捧げて、私たちの罪の裁きを受けてくださって、さあもうあなたのこの罪の問題は終わったからと言ってくださった。そうだ、そのことを信じて、そして私の欲ではなくて神様の欲に生きよう、 神様に聞き、神様に従う生活をこれからしていこうというふうに生き方の向きを変えること、そしてそのように宣言すること、それが私が悔い改めたということの意味なんです。宣言することが大切なんですね。本当にこれからずっとそういうふうに生きられるかというか、かどうかということは実は問題ではないんです。ずれたら戻ればいいんです。つまずいたら立ち上がればいいんです。信仰者の生活というのはそういう生活なんですね。もうクリスチャンになったんだから、もう悔い改めなんだから改めたんだから、そしてあなたはもう教えを受けているんだから、だからそういうふうに生きられるはずじゃないか、そういうふうに生きられないのはおかしいじゃないかというふうに自分で自分に語ったり、あるいは人に語られたり、でもそれは聞かなくていい言葉です。宣言することが大切なんです。私は悔い改めます、私はイエス・キリストを信じます、その宣言をすることです。それから御言葉が語られている教会の2番目がありました。2番目のメッセージは邪悪な時代から救われなさいという言葉でしたね。ペトロはこの邪悪な時代から救われなさい、悔い改めなさい、そして邪悪な時代から救われなさい、そう人々に語ったのでした。それはね、どういうことかというと、もう全くこう世離れしたようなね、あの仙人みたいなね、そういう生活をしなさいと言っているのではない。そしてまた先ほど申しましたように、悔い改めてもまた元のような生活に戻ってしまうことがしばしばある、そういう思いになってしまうことがしばしばある、だから罪を犯さないような生活をするというのが邪悪な時代から救われなさいということの意味ではありません。そうではなくて、先ほど申しましたように、ずれたら戻る、つまずいたら立ち上がる、ずれたらまた戻る、またつまずいたらまた戻る、もう、まあ、証拠にもなくと言いましょうか、懲りもせずというか、そのように歩み続けること、それが邪悪な時代から救われた者の生活なんです。そしていやいや、それはまあね、この何度も転んで何度も立ち上がって、でもそこにはですね、実は肯定感があるんですね。私は神の作品なんだという肯定感があるから、それが続きます。私の中にですね、こうなんて言うんでしょうか、私自身に期待して、今度こそはもう、今度立ち上がったらもう絶対転ばないとかですね、今度ずれちゃったらもうそういうことはない、もうこれが最後だと言ってもですね、それはなかなかその通りにならないかもしれません。でもたとえまたということがあっても、神様は私を捨てることがない。なぜならばイエス・キリストを信じた者は神のことをされたというふうに聖書が言っているから、神様が語っているから、この肯定感を持ってですね、前向きな生き方をする、それが邪悪な時代から離れる、邪悪な時代から救われた者の生き方だということです。神様に喜ばれる教会の2番目、祝される教会となるための2番目、それは神様の定めた順序、あるいは秩序をちゃんと守りましょうということです。それが41節と42節になります。41節、ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったとあります。教会を立て上げるためにこの順序というのは大切です。建物を建てるときにはいつも順序が大切ですね。今私たちのこの教会のその道路の反対側、三区画ですか、造成が終わって、そしてこれからまあ家を建てるんだろうなということですね。今この、まあ、あれベタ基礎にするんでしょうね、こうコンクリートのようなものを敷いているというところまで来ましたけれども、まず基礎を打ちますよね。そしてそれから棟上げをして、そして壁面をつけてというふうに順番があります。その順番を守らないでですね、まず屋根作ってその辺に置いといて、基礎を作るのに邪魔になります。そしてもしかしたら永久に立ち上がらないということになるでしょう。人々は救われるためにどうしたらいいんですかと尋ねたと 私たちが読んだ今日の御言葉の前のところにあります。それに対してペトロが、そうですね、この教会を立て上げるための第一番目、祝された教会の第一番目、罪を悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい、こういうふうに始まったわけです。つまりこれが土台なんですね。この土台をなくして、教会生活はない。罪の悔い改めなくしてクリスチャン生活が始まるということはないんです。まず悔い改めが来て、そして信じた人はバプテスマを受けなさい、そしてその次にですね、その人たちが42節にあるように使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった、つまり教会生活を始めたということです。メッセージを聞くことに始まるんですね。だからまあとにかくバプテスマを受けてくださいとか、もうね、あなた半年1年経ったからそろそろバプテスマを受けましょうとかですね、まあね、後からちゃんと救いについては学べばいいですからということはありえないわけですね。なぜ私たちもこのバプテストの伝統に生きるわけですけれども、バプテスト教会はなぜ赤ちゃんに洗礼あるいはバプテスマを授けないんですか。それはまだ彼らが、つまり赤ちゃんが自分の罪を悔い改めるということができないからです。誰でも希望するならバプテスマを授ければいいじゃないですか。でもそれを私たちはしない。まずペトロが語ったように神のメッセージを聞いていただく、そして聖霊に導かれて、ああ自分は救われたいな、悔い改めよう、方向を変えようと、神様と共に生きよう、そういう願いが起こされて、そしてどうしたらいいんでしょうか。ペトロが語ったような招きの言葉、悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい。そうですか、悔い改めたんですか、じゃあバプテスマを受けましょう。この時に、この聖書に書いてあるこの時にですね、何人ぐらいの人が周りにいたのか分かりませんけれども、かなり多くの人がいたことが分かります。まあ、スイコシという祭り、今もイスラエルで大切にユダヤ人たち、ユダヤ教徒の間で守られているお祭りですけれども、その最中なんですね。メソポタミアとかエジプトとかローマとかその他いろいろな地方から、このスイコシの祭りのために来ている人たちがそこにいました。そこでペトロが今言ったような言葉を語ったわけです。大勢の人の中には聞き流した人もたくさんいたと思います。そればかりではなくて、バカにした人もいたでしょうね。ついさっきもこのペトロが語る前もですね、いやこの人たちは昼間から酔っ払ってんだなんていうふうに言っていた人もいました。だけれども結構多くの人メッセージを聞いて本当に悔い改めたと、そしてバプテスマを受けたと。何人ぐらい、その日のうちになんと3000人もの人がですね、バプテスマを受けて仲間に加わった、教会に加わったというふうに書かれています。そうですね、ここに書かれている通りに、まず語られて聞いて、そして悔い改めて、その人がバプテスマを受けて、ムードでなんとなく受けるのではない、その時なんとなく気分でみんなが受けるから、そうではない、自分の問題としてこの悔い改めて、そしてバプテスマを受けた、その人たちが教会に加わった、この順序です。この順序をきちっと守らないとその人に迷惑がかかります。また一方、教会にと言いましょうか、特に牧師がそうなのかもしれませんけれども、なんかこう共通の誘惑というのがあります。一人でも多くの人に加わってほしい、まあそれ自体悪いことではないですね、本当にそう思います。一人でも多くの人が悔い改めて救われて、神のことされて永遠の命をいただいて、この教会に加わってほしい、一緒に信仰生活したい、本当にそう思いますけれども、だけれどもその願いが空回りしてですね、本当に救われたのかどうかよくわからない、人、どうも定かでない人でも、まあ後からちゃんと 一緒に学べばいいんじゃないかと言って入れてしまうと、入っていただいてしまうとですね、混乱が生じるんです。そして神様はお喜びになりません。なぜ混乱が生じるか、まずその人本人に混乱が生じます。その人が救われていないのに教会に加わってしまうならば、まあ一つの出来事が完結したみたいな形になっちゃうんですよね。あ、この人はもうね、救いに預かったんだ、完結したような形になってしまって、でもその人は本当に悔い改めていないということになるならば、その本当に救われることの大きな妨げになってしまうということがあるからです。ですから私たちは教会のためだけではなく、その人その人のためにこの順序をきちっと守るということが大切だということです。神様に喜ばれる、あるいは神様に祝される教会になるための第3は、メンバーが共に信仰生活をしていたということなんです。このことはとても今の時代よくこの語られなければ、伝えられなければならないことだと思います。共に集わなくてもちゃんとメッセージは聞けるし、パソコンを開いてインターネットにつなげばいろいろな先生のメッセージ聞けるし、聖書学べるし、なんとか通信教育、聖書通信講座みたいなのも、そういうものも、このネットを開けばあるし、だから何も教会に行って共にという必要はないんじゃないだろうかと私たちは思ってしまうかもしれませんが、聖書はこの箇所で、いや別の箇所でもそうですけれども、この信じて救われた人がどういうふうにつながっていけばいいのか、どういうふうに信仰生活をすればいいのかが伝えられています。そしてそれは共にということなんですね。共同体が形成されているんですね。この42節、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった、集まっていたんですね。まあこの一緒に生活しなさいということではありません。共同体を形成するということはそうではなくてですね、体は別のところにあることでしょう。この教会も、まあ、全ての教会はそうですけれども、この礼拝が終わると派遣の言葉とともにそれぞれの持ち場に一人一人が、まあ、散っていきます。でもですね、体は離れていくんですけれども、でも祈りによってつながっており、そしてまた互いに互いを思うということにおいてつながっているという毎日を送るんです。皆さんも祈りの時に教会を覚え、また特にあの人この人、まあ時間があれば全ての人、この人たちはですね、聖書のを語ることと祈ることに熱心だった、熱心というかそれにもう本当に時間を用いたということが使徒言行録にありますけれども、牧師であるならば一人一人を祈るということが本当に大切な仕事の一部になります。そして具体的な助けの必要があるならば、ケアをする準備がされていること、助けの手を差し伸べ合う、そういうグループである、それがこの信仰共同体のあり方なんですね。しばしば集まって神様の言葉を一緒に聞く共同体であるということです。彼らの場合には43節以降を見ますと、いろんな持ち物を共有したりしていたと、あるいは財産を売って必要に応じて分け合ったりしていたということがわかります。そのことは何をして意味しているかというと、生活の危機を共有していたということなんですね。この人たちはですね、この初代の教会の人たちはそんなにお金持ちがたくさんいたということではないようです。むしろ貧しい人が多かったと思われる、この聖書を読むとそういう姿が見えてきます。しかもこの時代のいわゆる伝統的な神様の礼拝の仕方というのがあって、このその人たちとこのイエス・キリストを主とするというその信仰のあり方にはちょっとズレがあると言いましょうかね。伝統的な形を守りたい、ただその伝統的なものは形骸化していて力を失っていたんですけれども、もうなんか慣れっていうのはありますよね、やっぱりね。そういう人たちからしますと、なんかこのイエス様がメシアなんだというふうに言ってこうですね、それを述べ伝えて仲間を多くしていく、ちょっとこう嫌だったんでしょうね。 そして迫害をするということが起こってきました。迫害を受けるということが起こってきました。仕事に就けないというような状況も起こってきたんでしょう。そういう時に持っている人はそのものを出し合って、そしてまたそれを売ったり、あるいは使ってもらったりという形で助け合っていたことが、この聖書の言葉からわかります。私たちは今そうする必要があるかどうかは別として、そのようなスピリットは共有したいというふうに思います。私が進学校に行っていた時、教会の人が病気になると、草刈りを誰かがしている、アメリカの家っていうのは結構こう庭が広くてですね、そしてだいたい芝生が生えてるんですね。でも草刈りをちゃんとしてないとまた逆に大変なわけです。病気でできないとなると、誰かが来て、そう、人のですね、この教会の人の草刈りをしている、あるいはスープを作って持っていく、病人食ってね、今日本にはあんまりないですか。昔卵酒とかだったみたいですけれどもね、スープなんですよね。そのスープを作って持って行ったり、あるいは子供を送れない、学校に送れないということであれば、私がじゃあお連れしましょうと、いろんな助けの手をこう述べていました。形は違うかもしれないけれども、この初代の教会のスピリットを本当に受け継いでいるんだなということを感じることができました。そして私たちもそのスピリットを今共有していると思います。ここでまとめてみたいと思いますけれども、神様に喜ばれる教会、まとめるというか、この43節以降先見ましょうか。神様に喜ばれる教会、祝される教会の力というのが43節以降にあると思うんですね。すべての人に恐れが生じたとあります。多くの不思議な技と印が行われていたとあります。そして日々仲間に加えていったと、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたというふうにあります。すべての人に恐れが生じたっていうのはどういうことかというと、今までは神様のことについて無関心だった人が関心を持つ、そういう人が起こされてきたということなんですね。それがすべての人に恐れが生じたということの意味です。不思議な技と印っていうのはどういうことかというと、疲れていた人に力が与えられ、うずくまっていた人に希望が生じ、そしてまた体を病んでいた人、心を病んでいた人に癒しや平安があったということなんです。そのようなことが起こってきた、これが教会の力として働いてきた。どのような教会？そうです、神様に祝される教会の出来事だったんですね。私たちはここにマニュアルを神様からいただいています。教会ってどうやって作ろうか、そうだね、こうしようか、ああしようか、いやそれはと言ってですね、いろいろ議論してという必要は実はないのです。このマニュアルをよく学んで、御言葉が語られていることですね。御言葉が語られていること、それからこの生活をですね、共有している、共同体であるということですね。そして、伝道がなされているということ、この共に信仰生活をしている、その結果として伝道がなされるわけですけれども、そのようなことがなされているときに、この教会の力は神様によって、神様を通して、いや神様がこの教会を通して技をなされるんだということであるのです。ですから私たちはこのマニュアルをよく学んで、そしてもちろん具体的な形としてどうしようか、ここは皆さんで話し合うということが必要でしょう。提案がされて、そしてそれが揉まれてということが必要でしょう。でも大枠としてこの3つを抑えるということ、とても大切なことです。そしてその時の祝福を私たちはこれからますます期待していくことができるということだと思います。一言お祈りをさせていただきます。